先ほど歌いました賛美歌121番は日本人の作詞作曲による賛美歌の中では比較的よく歌われるものではないかと思います。今共に賛美歌をこの賛美歌を歌いながらほとんど空で歌っておられる方を何人も見つけることができました。この賛美歌を選んだ後で、あっと私が思った一つのことは、来週の礼拝でも、来週は上野先生の説教でウェルカム礼拝をいたしますが、来週の礼拝でも同じ賛美歌を歌う。私は個人的にはあまり同じ賛美歌が続かないようにと気をつけているつもりですが、他の先生が選ぶ賛美歌までは予測できません。しかしこういう機会を捉えてでも私どものようなものがいつも何を願っているかということを理解していただいても良いと思いました。この人を見よ、この人を見よと繰り返し歌います。私のようなものがここに立ちながらいつも願っていることは、私はここに立って本当にいろんな話をしているように聞こえるかもしれませんが、本当は一つのことしか喋っていないのであって、この人を見よ、この人を見てほしい、この人に出会ってほしい。来週の上野先生の説教の題はメリークリスマスと、一瞬何が何だかわけが分かりませんが、まぶねの中に産声上げ、匠の家に人となりて、貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめし、この人を見よ、この人を見てほしい、この人に出会ってほしい。ただそのことを願って、キリストの教会は、この一人のお方のことを語り続けます。今日私がこの礼拝でどうしてもこの賛美歌121番を歌いたいと思った一つの理由は、第2節にこういう歌詞があるからです。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を訪ね、友なき者の友となりて、心を砕きしこの人を見よ。マタイによる福音書は今日読みました第8章14節以下において、主イエスがペトロの姑を癒してくださったこと、その後さらに大勢の病人を一人残らず癒してくださったことを伝えます。おそらくこのような主イエスの生活、主イエスの日常の生活を捉えて、その主イエスの生活を賛美するような思いで、食する暇も打ち忘れてというような信仰の歌が生まれたのだと思います。夕方になると人々は悪霊に取りつかれた者を大勢連れてきたといいます。日が暮れてからの出来事です。深夜にまで、あるいは明け方まで、主イエスは癒しの技に没頭なさったのかもしれません。食する暇も打ち忘れて、この人は人々の病に向かい合っておられる、そういう聖書の記事を皆さんが読んで、今この記事を読んで、どういうふうに心が動くでしょうか。病気になるというのは大変つらいことです。ちょっと風邪をひいて熱を出したというだけでも、そしたら周りは、ああなんだ風邪ですか、お大事になんていう程度のことになるかもしれませんけれども、熱を出している本人にとっては結構つらかったりします。ましてそれが治りそうもない病気であれば、なおさらのことです。 そしてそういう病気に向かい合うとき、私どもは大変無力です。私も牧師としていろんな人の病気のこと、さまざまな悩み、苦しみのことを思います。忘れることはできませんけれども、その時にいつも望みを持って祈り続けることは実際にはなかなか容易ではありません。でもどうせダメだという諦めの心に勝ち続けることが難しいことは実際にはたくさんあると思います。しかもここで一つ正直になりたいと思いますが、私の妻も病気です。そしてその一番の慰め手にならなければならないはずの私が無力を覚えているのです。主イエスよ、助けてくださいという思いと、でも難しいのかなというような思いと、そういう時に食する暇も打ち忘れて、この私のためにも心を砕いていてくださる主がおられるということは一体何を意味するのでしょうか。この人を見よ、この人を見よと、そう言われるとそれだけでなんだか泣きたくなってきます。イエス様、イエス様、あなたは今も生きておられるのですか。食する暇も打ち忘れるようにして、あの人のためにもこの人のためにも、例えば私のためにも私の家族のためにも、心を砕いていてくださるこの人を見よ、この人をまず見てほしいっていうんです。しかしこの人を見よって見るだけで何になるか、ただこの人を見るだけで、ただ見るだけで何になるかと、そうはおっしゃらないでいただきたいのです。この人を見てほしい、この人から目をそらさなければ我々は死に勝てる、例えばこの賛美歌を作った人はそういう思いを込めたと思いますし、マタイによる福音書を書いたマタイが願ったこともそのことに尽きると思うのです。主イエスキリスト、この人を見てほしい、この方が世を徹するように胃の癒しの技に没頭なさったのはなぜだか分かりますか。なぜこの方はこんなことをしておられるのか分かりますか。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであったと、そういうのです。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った、そういうのです。これは先ほど合わせて読みましたイザヤ書第53章からの引用です。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った、十字架の死に至るまで私どもの苦しみを担い切ってくださったお方、 それが主イエス・キリストです。この人を見よって言うんです。ここに改めて私どもの思いを一つに集めたいと思うのです。私どもがさまざまな悩みに勝つ道もここにしかないと思うのです。この人を見よ。そして例えば私どもの教会の伝道の技も牧会の技もここからしか始まらないと思うのです。この人を見よ。この人こそあなたの患いを負い、あなたの病を担い切ってくださるお方、この人に出会ってほしい。マタイによる福音書はそのような願いを込めて書かれた書物であります。そしてマタイはここに大変具体的に主イエスに出会い、主イエスに病を担っていただいた一人の女性を具体的に紹介します。それがここに出てくるペトロの姑です。ある人がこのペトロの姑の癒しの記事を捉えて、これは聖書の中に出てくる一番小さな出来事だと申しました。そうかもしれません。熱が下がっただけです。奇跡と呼ぶのもはばかられるような小さな出来事を、しかしマタイは深い感謝の思いを込めて、どうかこの人を見てほしいという思いでここに伝えてくれたと思います。そして私個人の思いを正直に申しますならば、これは私の愛称する聖句の一つであります。特に伝道者になって以来、私はこのペトロの姑の癒しの記事に繰り返し慰められ、また励まされてまいりました。14節の最初にイエスはペトロの家に行きとあります。さらりと書いておりますが、これはちょっとした事件であったと思います。なぜかというと、イエスはペトロの家に行き、主語はイエスですが、もちろんペトロも後からついていったに違いない。けれどもペトロにとってこのペトロの家というのはペトロの家でありながらもペトロの家ではなくなっていたのであります。第4章18節以下にこのペトロという男がどのようにして主イエスについていくようになったのか、そのいきさつが記されております。もともと漁師であったペトロが弟のアンデルと一緒にガリラヤ湖で漁師の仕事をしていたところ、主イエスが突然私について来なさいと声をかけられて、この二人の兄弟は網を捨てて主イエスに従ったと言います。でもちろんこの網を捨ててというのは仕事を捨ててっていうことです。そのことについて家族に何の相談もなしです。皆さんもここまで激しい形でなくても主イエスを信じるという時に何らかの形で家族やあるいは親しい者との断絶を経験するということがあるかもしれません。礼拝に行く、キリストを信じる、洗礼を受ける、毎日曜日の朝家を開けるというだけで小さな戦い、大きな戦いを続けておられる方はこの中でも決して少数派ではないと思います。しかしペトロはそのような家族との断絶を一番激しい形で経験させられた。そのペトロは主イエスについていって、まず第5章で山に登らされて、あの有名な山上の説教と呼ばれる言葉を聞き、その激しい教えに心揺り動かされ、ああ自分はとんでもない人についてきてしまったんだ、 もう二度と家に帰ることはないだろうなと思ったかもしれません。しかし主イエスはその山を降りて、そしてイエスはペトロの家に行きというのはくどいようですが、ここでは主語がイエスはですから、主イエスの方からペトロ、今からお前の家に行くぞと、ついてこいと言われたのだと思います。それはペトロにとって思いがけないというよりはちょっと困ったことになったと思ったかもしれません。家に入るなり奥さんに怒鳴られたかもしれません。あんた一体何やってたのと。しかも帰ってきた時のタイミングが一番悪すぎる。姑が熱を出している。お母さんが大変なのよ。何やってたの。この熱というのがただの風邪であったのか、マラリアというような重篤な病であったのか、それはちょっと詳しいことはよく分かりません。主イエスはしかしその姑の手に触れて起き上がらせてくださって、姑は起き上がってイエスをもてなしたというのです。このもてなしたという言葉ですが、むしろここはもてなすようになったと、そう訳した方が良かったかもしれません。この時一度だけもてなしたというだけでなくて、何度も繰り返しもてなし続けたと。ちょっとややこしい話をするようですけれども、ギリシア語の動詞の表現の形の中でそういう繰り返された過去を表す形があるのです。この時以来この姑は繰り返し主イエスをもてなすようになったと。しかもこのもてなすという言葉は後に教会で大事にされるようになった使えるとか奉仕するとか、そういう意味の言葉です。ついでに言えばその言葉から教会の執事という言葉も生まれました。この時から姑はあたかも執事のように主イエスに使えるようになった、弟子入りしたのだと読んでもいいようなところかもしれません。コリントの信徒への手紙1第9章を読みますと、この姑の娘、つまりペトロの妻がペトロと一緒に伝道の旅を続けていたのだということが分かる叙述があります。突然夫が仕事を辞めてイエスなんていう人についていた言ったというような時には、それこそ訳が分からないという思いを抱いたかもしれません。けれども思いがけず自分の母親が主イエスに仕えるようになり、後に自分も主イエスの救いを受け入れ、そして夫と共に旅をしながら主イエスのことを伝える存在にされました。もちろんその時この姑も一緒であったと思います。そのようにして主イエスはこの家族をお救いになりました。皆さんの中にも今ここに来ることができない家族のことを思いながらここに座っておられる方が大勢いらっしゃると思います。来週上野先生がメリークリスマスとわけのわからない説教題をお付けになったのも、決してこれはわけのわからない題などでは決してないのであって、クリスマスだけならかろうじて教会に来てくれるというような人もいるかもしれない。そういう家族を引っ張ってきやすいように、そういう思いを込めてのことであります。しかしそうは言ってもそう簡単にはいかないかもしれません。そのように私どもが悩んだり悲しんだり諦めたりしている家族のことを、しかし主イエスはすでに顧みていてくださると私は信じます。しかも主イエスはこのペトロの姑の手を取って、 現実に病を癒してくださったのです。主に仕えるに足る力を与えてくださったのです。聖書の中で一番小さな出来事だと誰に何と言われようが、これはこの姑にとっても、そしてこの家族にとってかけがえのない出来事であったと思うのです。後にこのペトロが姑の手を取ってくださった主の愛を何度でも思い起こしたし、また喜んで教会の仲間に語り続けたと思います。ペトロが話したからこの話が福音書にも伝えられているのです。そしてその後日が暮れてから大勢の病人が自分の家に集まったことも、それを一人残らず主イエスが癒してくださったことも、ペトロはためらうことなく喜びを持って語り続けたと思います。その主イエスのお姿をどうかよく見てほしい。そのようなところから、例えばあの賛美歌121番のような信仰の歌も生まれてきたのであります。けれどもそこで一つ大事なことがあると思います。教会はそういう病の癒しを売り物にすることはなかったということです。主イエスの癒しの技を喜んで語りながら、けれどももう一度申します、教会が語り続けたことは結局は一つのことに尽きるのであって、この人を見よ、この人は一体何者なのでしょうか。マタイは最後にこう言います。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。主イエスというお方は、もちろん私どもの悩みや病や苦しみに無関心ではありません。私どもは悩むとき、病むとき、このお方にありのまま助けてくださいと申し上げてよいのです。けれどもそのように申し上げる相手がどのような方であるかということを知っていることがもっと大事です。このお方は私たちの病を負ったっていうんです。私どもの病を担ってくださったそのお方ご自身が誰よりも深く傷ついておられたのです。どんな病気でも俺のところに持ってこい、全部癒してやるぞと、そういう態度とは随分違います。もしもそういう教祖が現れたときに、けれどもその教祖自身が病気だらけであったとしたら、誰もそんな教祖のことは信用しないかもしれません。けれども私どもの教祖とは呼びませんけれども、私どもの救い主は私どもの誰よりも深く病んでおられた、傷ついておられた、そのことをイザヤ書第53章は鮮やかに語っていきます。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。それに続けてこう語っていくのです。イザヤ書第53章4節、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。なぜこの人はこんなに苦しんでるんだろう、きっとよっぽど悪いことをしたに違いない、少なくとも我々のせいではないと、そう思っていたのに、とんでもない、このお方は 我々のために苦しんでおられるんだ、我々の病を背負い込んでおられるんだ。そして五節、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。この人を見よ、この人の受けた傷を見よ、この人が悩み抜いておられるその姿を見よ、このお方から目をそらさなければ我々は死に勝てるのです。このお方の傷から目をそらさなければ私どもは病に勝てる、罪に勝てるのです。こういうことを考えていただいても良いかもしれません。私が説教の準備の際に一つすることは、他の牧師の説教をよく読むということです。そしてこういうところで皆さんにも紹介してもいいかなと思いますのは、私が必ず参照するのは横浜シロ教会の藤掛純一牧師がご自身の説教をインターネット上にたくさん公開しておられます。まあ、明日もその藤掛先生がここで講演をしてくださるわけですが、この藤掛牧師がこの箇所を解きながら、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと明日のことを思い煩うなという主イエスの言葉を引用しておられます。このマタイによる福音書第6章にあるいわゆるあの三条の説教の中の一節です。で、藤掛牧師は言うのです。この言葉にはいろんな感想があり得るだろうと。例えば、すべてのことを神様にお委ねしていれば明日のことなんか思い煩うことなどないはずなのに、なかなかその境地には到達できない、情けないと。しかしまたこういう感想もあり得るだろうと。いくらそう言われたってやっぱり現実の生活の中では思い悩むことはいくらでもあると。思い悩むのなんてそんなこと言われたっていくらなんでもそれは無茶だと。けれどもそこで藤掛先生は言われるのです。そういう感想は正直なものかもしれないけれども、まだこの主イエスの教えの急所を捉えたとは言えない。思い煩うな、思い煩うのは神様を信頼していないからであって、それは不信仰の罪だとか、そんなことを主イエスはおっしゃってるんじゃないっていう。むしろこういうところでこそこの第8章17節の言葉をきちんと思い起こすべきだと言います。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。毎日思い患っている私どもであります。その意味でも我々は病んでいる、悩んでいるのです。患っているのです。そういう私どもに主イエスが語りかけて、思い患いは何でも俺のところに持ってこい、そのように体現相互する教祖自身が何の思い患いもなく生きているのというのではないのであって、実はこの方ご自身が誰よりも深く悩んでおられたのです。主イエスというお方は私どもの思い煩い、文字通り心まで患ってしまう、病気になってしまいそうな私どもの悩みを全部ご自身のものとして担い切ってくださって、そのために 誰よりも深く傷ついてくださったのです。私どもが目を背けるほどの姿にさえなってくださったのです。ヘブライ人への手紙第4章15節にこういう言葉があります。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪は犯されなかったが、すべての点において私たちと同様に試練に遭われたのだと。大祭司キリストは私たちの弱さに同情できない方ではない、罪は犯されなかったが、私たちと同じようにすべての点において試練に遭われたのだ。あのイザヤ書第53章のイメージを思い起こすならば、誰もが目を背けたくなるほどの、これ以上ひどい病人はいないのではないかと思うような、そういうところにまで自らを低くしてくださったのです。この人を見よ、この人を見よ、この人を見よと、人という言葉を繰り返していることにも意味があると思います。この方は本当に 100% 人になってくださったのです。すべての点において私たちと同様に試練に遭われたというのはそういうことです。半分神で半分人とか、本当は神様なんだけれども仮の姿として人間の姿を取ってくださったとか、そういうことではないのであって、本当に 100% 人間になってくださった。それは我々が人間として知る苦しみを 100% 担い切ってくださったということです。その方の悩みはついに十字架に至り、それを突き抜けてさらに復活に至る。この人を見よ、そのためにこのマタイによる福音書も書かれたのです。15節の最後に、姑は起き上がってイエスをもてなしたとあります。この起き上がってという言葉は主イエスのお蘇りを言い表すときにも用いられる言葉です。マタイはおそらくそのことも意識してこの言葉をここに使ったと思います。伝道者パウロはこう申しました。洗礼を受けるということは主イエスと共に死に、主イエスと共に蘇ることだ。そのような出来事がすでにここで起こっております。主イエスが姑の手を取り起き上がらせてくださったというのは、まさにそこで主イエスがこの姑に新しい命、本物の命を注いでくださったということであったのです。そしてその出来事をきっかけとしてペトロとその家族は救われたし、そのことを生涯教会の仲間たちにも語り続けたと思います。教会の仲間たちにこの言葉を、この出来事を伝えながら、イエス様がお母さんの手を取ってくださってね、そうしたらすぐに起き上がってお母さんはイエス様に仕えるようになったんだ、その時以来このお母さんにもこの私にも主の命が注がれたんだ。そしてこのペトロ夫妻がいつかこの姑の葬儀を自らの責任で行わなければならなかったかもしれません。その時にもしかしこの夫婦は主イエスが 手を取ってくださった。その主イエスの最初の愛を忘れることはなかったと思います。いや、むしろ葬儀をしながら、この時のために主はあの時お母さんの手を取ってくださったんだと感謝しながらその葬儀をしたかもしれません。主がそのように新しい命をこの私にも注いでくださった。しかしそのために主が誰よりも深く傷ついてくださったということを私どもも忘れることはできません。この人を見よ、この人から目をそらさなければ私どもは死に勝てるのです。そのような望みを今すでに与えられていることを感謝して受け入れたいと願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、肉体の弱さ、心の弱さ、何よりも自らの罪深さを覚えながら、しかし私どもはあなたの御子の前に立っております。どうか憐れんでください、癒してください。そのためにすでにあなたの御子が深く傷つき悩み抜いてくださったことを信じさせてください。肉体の弱さのゆえに、心の弱さのゆえに、信仰が萎えてしまったために、この場所に集いえないあの人のこと、この人のことを思い起こします。今こそ主の御名のゆえに祈り願います。どうかあなたが御業を行ってください。主の御名によって祈り願います。アーメン。